毎日テレビのニュースを通して私たちは今回の地震、津波、それによって引き起こされた福島第一原発の事故についてを知ることになります。今日の朝のサンデーモーニングでもそのことがまず最初に触れられましたけれども、まさに福島第一原発は今なお収束すると思われる状態とは程遠いということを私たちは報道を通して知らされるわけです。私自身あまりその科学的なことに対しては疎いものでありますけれども、そのような私であっても今回の原発事故というものはのっぴきならないことであるということを思い、 2,3 冊原発に関する本を読みながら、どのように私たちがこれからの代替エネルギーのこと、また自然と調和してそのエネルギーを活用していくようなことができるのかというようなことをやっぱり考えるわけです。そういう中にあって今日は一冊の本をご紹介したいと思いました。それは京都大学の原子力研究所で助教をしている小出弘明さんという人が書いた本です。隠される原子力、核の真実ということで、原子力の専門家がなぜ原発に反対するのかということがこの本には書かれているわけです。理工系の本であるために数量的なことが多々引用されますし、また私たちの知識では十分そのことを汲み取っているとは言えませんけども、そういう中にあってこの本を読みながら2つのことを実は考えました。一つは、人間の体は分子であること、そして分子は原子よりもより大きいものであること、それゆえに原子と分子は相性が悪いということ、そしてその相性の悪いもの、すなわち分子の中に原子が入った時に大きな支障が起きること、そしてそれがある意味においては人間の体を著しく悪くすること、被曝ということが今言われています。外部被曝もあれば内部被曝もある、そしてこの外部被曝よりも私たちにとって注意しなければならないのは内部被曝である。また食物連鎖のによって私たちは被曝するかもわからない。またさまざまな野菜等の食物によっても被曝するかもわからないというようなことが言われるわけです。そしてその時にテレビの報道はどのような報道をしているかというと、今のところ問題はありません、人体に影響を及ぼすものではないということがまず最初に言われます。ところがこの小出さんの本を読んで私自身十分そのことを理解しているとは言えないんですけども、読んで感じたことがあります。それは何かというと、たとえ低被曝であったとしても、それが体に蓄積して何十年か後には私たちの体に変化を伴わせる。高被曝であれば時間を待たずしてそのような変化が起きる。なぜならば分子である私たちの体は原子が入ることによってDNA が書き換えられ、そしてそこに大きな 問題が生じるということが、まあ、この本の中で私が考えさせられました。放射能物質、放射能線というものがいかに私たちの体に害を及ぼすのかということを一つここからまあ考えておきます。もう一つはこの本を通して原子力というもののエネルギーの大きさです。これについてもこのことを通して私はこの原子力というものがどれほどのエネルギーを持つものなのか、つまり核分裂というものがどれほどのエネルギーを放出し放熱するものであるのかということを実はこの本を通して考えさせられたわけです。そのことを考え合わせながら、先ほども申しましたが、今福島第一原発で起きている事故の報道のことについて考えたわけですけれども、今まさにのっぴきならないような状態が続いているということが徐々に報道をされてきています。インターネット上ではもう少しリアルなさまざまな報道がなされています。広川さんのインターネットの放送を昨日少し時間見ておりましたけれども、非常にその今なしているさまざまな記者会見で説明されていること、それがいかに、まあ、偽りに近いのかということを、まあ、広川隆さんは言っておられました。そのことの真意を私たちは知りませんけれども、けれども少なくとも今回の原発事故を通して私たちは何を信じたらいいのだろうかということを考えてしまったわけです。何が信用できるのかということを私たちはそこで考えさせられたわけです。信じるということは相手を信頼するということです。相手が嘘をつかないということが信じるということの前提であります。まして隠蔽しているというようなことがあるとすれば、それは信頼することは全くできません。そういう意味において、まさに私たちは今回の原発事故、そして一連の報道を通して原子力保安委員会の報道にしても説明にしても、また東京電力の説明にしても原子力委員会の説明にしても、テレビでそれを解説する専門家と言われる人々たちの説明を聞いても、実は眉に唾をつけざるを得ないような状態が今であると思うわけです。さて今日私たちは3章の9節から聞こうとしています。この3章の1節を読みますと、このように書かれていました。ではユダヤ人の優れた点は何か。まずパウロはユダヤ人は神様から選ばれた特別な民として一つの優れた点があると言います。それは何であるかというと、いろいろあるがというふうに書かれていましたけれども、2節の後半を読むと一つのことが書かれていました。それが彼らは神の言葉を委ねられたのですという言葉でした。割礼が彼らによって利益なのかと言ったらば、パウロはその割礼というものが、その前のところで言いますと、心に施された割礼、すなわち悔い改めをもって神の前にひざまずき、そして神とのつながりに生きるということの姿勢をがあるならば、ある一定の意味はあるということを言いますけれども、けれどもそれがユダヤ人にとっての優れた点ではない、利点ではないのだ。そうではなくて、ユダヤ人にとって優れているのは神の言葉、すなわち律法が与えられたということであるのだということを この一節以下で語ります。さて今日のところをもう一度九節のところに目を止めますと、このように書かれていました。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。優れた点は律法が与えられているからだと一節以下で語ったパウロが、ここでは全くありませんという言葉で、ユダヤ人が何も優れていないということを語っています。しかもその後を読むと、すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪の中にあるのですと続くわけです。一見するとここは非常に読み解くことが難しいところだということが言えると思います。学者たちはどのようにこのところを訳すのかということで、様々な議論があるということを紹介しますけれども、けれども私たちはここでパウロが全くありませんという言葉を言っていることに、まず心に留めたいと思うわけです。さてこれ、その後にパウロは罪のもとにあるということを続けて言っています。この罪のもとにあるということは、罪の支配から、罪の力から逃れることができないということがここで語られている点です。さてそれでは罪というものはパウロにとってはどのようなものとして受け止められたのでしょうか。この一章の18節以下に、実は最初にギリシャ人、すなわち異邦人の罪について、そして2章のところにおいてはユダヤ人の罪についてパウロが語っていることを私たちは知ります。けれども罪という言葉はこの3章の9節の後半の言葉でありまして、それまではこの罪という言葉は全く出てきていません。けれどもパウロは1章の18節以下で、まず最初にギリシャ人の罪について語るということをいたしました。このことのつながりで彼が語ろうとしていること、それは自然の関係を不自然なものに変えたということを基調として、この罪の問題について語ります。そしてその中にあって、当時ギリシャの社会で行われていたとされている男色を例にとって語るわけです。このことに関しましては、性的マイノリティの人たちのことを踏まえて読むと、このようなパウロの論法というものは注意をしなければならないと思いますけれども、少なくともパウロはここで自然との関係というものと罪という問題をある意味で連続的なものとして語ります。すなわち自然の秩序というものが壊されていくということをここで語るわけです。さらにその罪のリストとして挙げられていくのが1章の29節以下でした。そして今度は2章においてはユダヤ人の罪が語られているわけです。このユダヤ人の罪というものは何かというと、それは神に背いたということでありました。そしてこのような罪に対してパウロはどのように言うかというと、1章の20節そして2章の1節で同じ言葉を言います。弁解の余地がない、つまり言い開きはできない、申し立てはできないということをここで言っています。そしてそのようなことを踏まえながら、 1章の18節に戻りますと、不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されますということの意味がわかるわけです。さて今1章の後半そして2章というものを簡単に振り返りましたけれども、ここに語られていること、それは関係が破れるということでありました。すなわち罪ということを聖書が語るときに、それは関係の破れということが実は最も大きな事柄ということになります。私たちは罪または罪人ということを想像するときに、教会に初めて来たときには戸惑うのではないでしょうか。なぜならば法律という一つの物差しにおいて私たちは罪ということを考えるときに、軽犯罪的な罪というものは犯しうるかもわからないけども、また犯しているかもわからないけども、大罪と言われるような重犯罪は犯していないというように考えますから、そのように考えればあなたは罪人ですというような言い方をされるときに一つの大きな戸惑いを覚えるんです。しかもこの罪人という言葉は罪人というようにも読むことができます。つまり罪を犯した人というような意味がここにはありますけれども、今言ったようにパウロはここで何々の犯罪を云々しているわけではありません。彼が問題にしているのは神との関係の破れなんです。すなわち人間が不真実な家に、人間は自ら神との関係を破ったということです。そのことを私たちはあの旧約聖書の創世記にあるアダムとエヴァの物語、そして失楽園へと移る物語から知らされるわけです。そしてその後にカインとアベルの物語へと続いていきます。そしてイスラエルの国は、その国が神様によってカナンの地に祝福のもといとして与えられるまでは流浪の旅を続けなければならないような過酷な生活を強いられているということを私たちは知らされるわけです。そして聖書は語ります。それは神との関係の破れというものがあり、そのことに気づかなかったことが実はあなた方の苦難というものを意味づけているのだということを、聖書は語るわけです。さてこのことを少し私たちの今の生活とつなげて考えてみたいと思うわけです。先ほど私は原子力というものがどのようなものであるのかということを小出博明さんの本をちょっと紹介して触れましたけども、今回の原発事故において私たちは政治に対する不信感も持つことになりました。広川さんは枝野官房長官が言っていることが全くデタラメであるというような過激なことを言っていましたけども、まさに今政府が何キロ圏内、何キロからは避難しなさい、何キロからは避難警戒区域ですという形でどんどんと伸びていっていることを私たちは知ります。そしてそういう中にあって今1号機がどのような状態であるのかということを知り、また3号機がどのような状態であるのかを知らされるわけです。一方においては 全く今は心配いりませんと言いつつも、一方の報道はのっぴきならないということを考えさせられるような情報が報道として流されているわけですから、そういう意味において私たちは何を信じたらいいのだろうかということを考えるのは当然ではないかと思います。そしてそれはある意味においては信頼関係が失われている結果、そのような不信というものが生じたということになるのではないかと思うわけです。そのことを踏まえながら、実は私自身5年前に自分のが手術をした時のことを思い起こしておりました。私自身そのような病気になっているとは全く気がつきませんでした。五十肩だと思っていたそのことが、実は五十肩ではなくて、脊髄に一つの病が発出した結果、そのような支障が来たしていることを気づかされたわけです。この甲状腎体骨化症という一つの病名を聞いたときに、正直言って私自身戸惑いました。そういう中で、まあ、早く手術をしなければならないということがあったので、役員の方々、当時の役員の方々と相談しながら、どのように入院をし、また手術をするのかの段取りを3ヶ月かけて行い、そして手術を行ったわけです。約今から5年前でありますけども、この5月という月になりますと、そのことを思わされるわけです。でそういう中で、この手術をする前の実は検査がかなり厳しいものでした。 MRI はうるさいだけのものですから、まさにここにおられる方々の多くの方が経験されているように、工事現場の下にいるような、そのような感覚を持つのが MRI であります。けれどもこの脊髄をしっかりと把握するために造影剤を打たなければならないわけです。そしてこの造影剤を打つということは、脊髄に太い針を入れて造影剤を入れるということになります。この脊髄に針を入れるというのは半端じゃなく痛いわけですね。でしかももう甲状腎体骨化症によって、脊柱管がものすごく糸のように細くなってしまっているので、針を入れることが容易ではないわけです。何時間もかかってやっと、針が入って、その脊髄のところに造影液が注入されるわけですね。その間ずっとですね、頭から足の先まで電気が走るということを1時間以上経験したことは非常に辛い経験でした。そしてそのような経験を経て検査が行われ、そしてその結果が医者によって説明をされるわけです。その説明は手術の前日でありました。そしてこの説明をする医者は、実は今はインホームドコンセント、説明と同意ということが医療においては必要不可欠なことなので、手術をすればこういうようなことが改善できますということを言うだけではなくて、手術をすればこういう支障が起こるかもわかりません、こういう事態を招くかもわかりません、すなわちメリットだけではなくてデメリットも包み隠さず医者は説明をいたします。 正直言って手術をすればこれだけの体がの状態が改善するという話は耳障りの良いものですから安心をします。けれどもそうではなくてこういう支障が起こりますということを聞くと躊躇するのが人間であります。けれどもそのことを説明することなく手術を行うことは現代はなされてはいません。すなわちマイナスの部分とプラスの部分、メリットとデメリット両方をしっかりと説明をすること、そしてその説明を受けて同意すること、そこに治療関係が成り立つということになります。ですから隠蔽するというような発想、このことは言わんでおこうというような発想は信頼関係を損ねるということになるわけです。先ほどの政府の発表や東電の発表というものはまさにそういう意味で信頼関係を損ねている。だから私たちは何を信じたらいいのだろうかというような不信感を増幅させるということになるわけです。さてパウロはこのところで先ほども言いましたように人間の罪について語りました。そしてこの罪というものがどのようなものであるのかを10節以下で語るにあたって一つだけ私たちは知らなければならないことがある。それは人間と神との関係は人間が自らの手でその関係をあのアダムとエヴァのあの神話の物語から裏切ってしまった、自らがその関係を切ってしまったということが聖書が語ることです。先ほど読んでいただきました詩編の78編を読みましてもそのことがわかります。にもかかわらずそのような不信心で不信実な私たちを神は見捨てることなく私たちが罪のもとにあるその力から私たちを解放するということがこのパウロが語ろうとすることの大きな点なのです。自らが関係を断ち切ったにもかかわらずそのような私たちを神はしっかりと手を握って離さないようにしてください。子供が迷子にならないようにその両親や家族の者がその子をしっかり握るように神の手はいつも私たちを握りしめてくださっている。私たちが離そうとしてもそのような私たちの手を神は握り続けておられる。私たちが握り返すときにその関係はもう一度回復するということを私たちはここで知らなければならないわけです。さてそういうことを踏まえながら実は今日のところを読んでいきますとここには多くの詩編が実は引用されていることに気づかされるわけです。この詩編というものはどのような詩編が引用されているのかと言いますと、10節以下でありますけれどもそこには祈りと告白の詩編と呼ばれるものが引用されていきます。まず最初に、正しいものはいない一人もいない云々という言葉から始まりますけれどもこの10節から12節でパウロが引用しているのが実は詩編の14編であります。ご承知のようにパウロはヘブル語の聖書から 引用したのではなくて、当時アレキサンダーによって72人の学者によって訳された72人訳と言われる聖書がパウロが引用している聖書なので、若干そのニュアンスが違っていると言われていますけども、この詩編の14編の1節から3節にはこのように書かれていました。どうぞ皆さんはそのまま詩編をお開きにならずに、ローマ信徒への手紙に目を留めておいていただいて方がいいと思うのですけども、このように書かれていました。神を知らぬ者は心に言う、神などいないと。人々は腐敗している、忌むべき行いをする、善を行う者はいない。主は天から人の子らを見渡し探される、目覚めた人、神を求める人はいないかと。誰も彼も背き去った、皆ともに汚れている、善を行う者は一人もいない。ここで神に逆らう者というものが語られ、そしてそのようなものが人間であるのだということをここで語るわけです。そのようなことを踏まえながら、この10節から12節のところを読んでみますと、一つ同じ言葉が、また同じ表現が書かれていることに気がつきます。それが一人もいない、神を探し求める者は一人もいない、そしてただの一人もいないという言葉であります。つまりここで全ての人間は神の前に破れを持った人間として存在している。神との信頼関係を自らの手で断ち切るようなありさまであるということがここで語られるわけです。さらに2章の10、さらにそのことを進めていきますと、次に引用されているのが実は詩編の5編の9節、また140編の3節、10編の7節ということになります。で、この中で私たちはこの一人もいないということで、パウロが次に挙げているのは、人間の体の部分を持って、私たちがどのような罪の状態の中にあるのかを語っていることに気がつかされるわけです。それがこの13節以下です。全てをここで説明をするいとまはないので、例えばこの13節の中に、喉は渇いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒があるという言葉を少し考えてみたいと思います。私たちはイエスが復活される時に、男性の弟子たちはすべて逃げ去ってしまって、その墓に訪れたのはマグダラのマリアをはじめとする女性たちであった。そのことを、復活の物語の中で聞くわけです。そして、その有馬太屋のヨセフが十字架にかけられ死なれた遺体を引き取った、そしてそれを墓に納めたということが記されているわけでありますけれども、その墓というのは私たちがイメージするような墓とは異なっています。当時はもちろん火葬などありませんから、土葬のようなイメージでいいと思いますけれども、けれどもそのイメージをもう少し膨らませるとこのようになります。墓穴に石がで塞いだというふうに記されています。そしてマグダラのマリアをはじめとする女性たちは、誰がこの大きな石を 取り除けてくれるのかとみんなで話し合いながら、そのイエスが葬られた場所にやってきたということが、まあ、記されているわけですけども、大きな墓石で封印をするということは、逆に言うとその石がのけられた時はどのような状態であるのかというと、それはそこには死臭が漂っているということが考えられるわけです。人間の体は細胞でできていますけども、その細胞が腐敗をするわけです。それはある意味でものすごい悪臭を放つということになります。ここでパウロはこの詩篇を、先ほど言った詩篇の5節9節140編の3節うんぬんを引用していく中で、ここでそのような状態を言い表す中で、彼らは喉は乾いた墓のようでありという言葉になるわけです。すなわち悪臭が漂っても誰も寄りつくことのできないような状態が生まれていく。そしてそのような状態の中で、いろいろな体の器官が語られていくわけです。今も申しましたように、ここには喉、それから舌、そして唇というものが出てまいります。そして次に出てくるのが口、そして次に出てくるのが足であります。つまり人間の器官がある意味においてここで取り上げられ、そしてまさにそれが私たちの罪にある状態とつなげて語られているわけです。ここでこれをちょっとお開きいただきたいのですけども、このローマ信徒への手紙を読む前に共に読み分かち合ったヤコブの手紙の3章の2節以下を、2節から12節までをお読みしたいと思います。私が持っている聖書の424ページでありますけども、このように書かれています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さな舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互をするのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きな森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を汚し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らないで、悪で死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である神を賛美し、また舌で神に形取って作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょう。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの木を 結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできませんという言葉で、ヤコブが舌のことについて語っているわけでありますけれども、まさにパウロにとっても一人もいない、すなわち人間は神との関係の破れの状態にあるのだ、だから私たちは誰も自分の器官というものすら人に災いをもたらすようなものとして道具としてそれを提供することすらあるのだということをここでパウロは言うわけです。さらにパウロはこの詩編だけではなくてイザヤ書の59章の7節から8節をも取り上げてそのことを語るわけです。そしてそこで語られていることは、今まで申しましたようにまさに神と人間との関係の破れというものが土台にあって、そしてそのような土台を持つ人間の中にあるさまざまな醜さ、弱さというものがここに語られているわけです。そしてそのことを踏まえながらパウロは19節で語るわけです。さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人間に向けられています。それはすべての人の口に塞がれて全世界が神の裁きに服するようになるためです。ここでパウロはまさにユダヤ人の優越性というものを完膚なきまでに打ち砕いているわけです。確かにユダヤ人には律法が与えられているけれども、だからといってそのことが神の裁きから逃れることにはならないということを語るわけです。そのことをさらに続けてこう言います。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。神様と離れるということがどういうことであるのか、そして神様から離れた結果私たちはどのような苦難を背負ったのか、そのことをあの出エジプトの物語から、そしてバビロン捕囚の物語を通して私たちは知ることになります。けれどもそのような者たちがいくら律法というものを自分たちは義のために生きる道具だというようにするとしても、その律法によっては人間は救われないのだ。人間は神との破れというものをしっかりと回復させるためには律法というものは一つの示唆を与えるものであり、一つの物差しにはなるだろうけども、それは救いの道具とはならないのだとパウロはここで語るわけです。一人もいないというのが今日の題でありますけれども、まさにパウロは誰もいないというのです。すべての人間は神の前に罪を犯したものです。そしてこの罪の法則から私たちは解放される力を私たちは持ってはいません。それはまさに迷子の子供を探し求めるあの両親のように、どんなことがあってもそのものを探そうとする神以外にはおられないのです。私たちはそのことをしっかりと気づきながら今日のこの箇所を読むものでありたいと思います。最後にイエスご自身が言われた言葉を聞くことで、私たち一人一人が神様の前に全く大きな罪人であるということを確認をすることができればというふうに思っています。ヨハネによる福音書の8章の34節の言葉をお読みいたします。 イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。私たち一人一人が罪の奴隷として歩まなければならない。にもかかわらず、そのような私たちを主は引き上げてくださった。そのことをパウロは不敬虔な者の許しという形で、3章以下の後半の部分で語っていますし、そのことをもう一度あの創世記に出てくるアブラハム物語を通して語り継いでいきます。どうかそのことをしっかりと踏まえながら、私たちは神様との関係の破れの中にあるにもかかわらず、主が私たちをしっかりと受け止めてくださる、それゆえに私たちは今があるということを心に留めるものでありたいと願います。祈ります。主なる神様、一人もいないという一つの聖書の言葉を通して思い巡らしました。私たちは神様の前に大きな罪を犯しました。それはまさにあなたとの関係を自らの手で切ったということであります。にもかかわらず、あなたは私たちをしっかりと受け止めて、私たちを今の恵みの中にあるようにと導いてくださいました。どうぞこのことを忘れることがありませんように。どうぞ我々一人一人がクリスチャンだから、また教会に集められているものだから、神様とつながっているのだというように誤解することなく、私たちがしっかりと聖書を通して、にもかかわらず私たちが救われた、そのことの意味をここでしっかりと確認することができますように。今日この場所にさまざまな事情で来ることのできなかった者たちを、その場においてあなたが豊かに帰り見てくださるように、病の中にあるもの、心に重りを持つものを特別に帰り見てください。これらのさなき祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。
貢献と献身のご奉仕を福岡英子さんにお願いいたします。
美しいことか、山々を雪めぐり、良い知らせを伝える者の足は平和を継ぎ、恵みの良い知らせを伝え、救いを継ぎよう。主イエスキリストの恵みと一夜の富の愛と聖霊の親しき御交わりが、この教会に属する全ての仲間のうちに、また様々な苦しみや悲しみが並べられるところの兄弟姉妹のうちに豊かにありますように。アーメン。それでは賛美歌練習を少しやっていただいて、今日は立て込んでいるのであれ。